はい、こんにちは、田中です。それではですね、今日もいただいたご質問に回答をしていきたいなと思います。今回はですね、小沢さんから、メッセージをいただきましたので、早速ね、読み上げさせてもらいます。で、私も今25歳でプログラミングの楽しさに気づき、ウェブコーダーもしくはウェブデザイナーなどウェブ系の道にを目指したいと悩んでます。現在 HTML の入門書から始めようと少しずつ取り組んでいるところですってことですね。はい。で、継続することが苦手なところがあって、プログラミングは楽しいと感じるのですが、以前チャレンジした参考書は難しく、途中で挫折してしまった経験もあり、独学を継続させていく自信があまりありませんのですね。しかし、プログラマーなどに向いている人は、独学で勉強をし続けられる人というのを聞きました。何か独学でうまく継続できる方法や工夫などがあれば、教えていただきたいですということですね。はい。まずこれ一つ目ですね。これに対してまず答えていきます。まずですね、プログラミングのね、勉強とか、ウェブデザインの勉強とか、独学で、今お仕事しながらね、やろうとして続く方がおかしいってことですね。続く方がすごいです。これね、これも間違いないです。だから、まず続かないのが当たり前と思っていただいた方がいいと思います。で、その前提で、どうやって続けていくかっていうところなんですけども、これはですね、本とか、プログラミングだといろいろありますよね。今、本っていうのも、僕は結構おすすめしている HTML、CSS と Web デザインの入門講座っていうね、マナさんという方が書いた本があって、それおすすめですけども、本とか、あとはプロゲートとかね、そうやってオンラインで勉強できるものあるんですけども、あとはドットインストールとかですかね、とかってあったりとか。あとは動画教材だとユーデミーとか、そういったね、いろいろ教材ってありますよね。だから自分がね、どのタイプが、一番こう、なんていうんですか、勉強進めやすいのかっていうのはね、試してみていただくといいんじゃないかなというふうに思うんですよね。だから本で勉強しても、本がね、得意じゃない人っていると思うんですよね。もともと勉強が得意というか好きな人とか、勉強が苦じゃない人とか、なんか大学受験しっかりと勉強してきた人とかは、比較的この大学受験の影響もあってというか、名残もあって本で勉強するのが得意だったりするというふうに思います。あとは、割とこの視覚的にというか、ビデオ講義みたいなのが、予備校とか行ってて、講義が得意とかっていう人もいたら、ユーデミが良かったりとか、あとはちょっとゲーム感覚でできるから、プロゲートとかがいいとかね、結構いろいろありますから、そういうのいろいろね、試してみていただくといいんじゃないかなと思います。そもそも、アドバイスとしてはですね、前提として誰、みんなね、なかなか続かないところですね。ウェブデザイナーになろうと思って、実際に本で勉強して、自分でちゃんと勉強できてる人って、ほんの一握りなんですね。だから、そんなね、気にしなくてもいいというふうに思います。ただ、どうやって続けていくかっていうと、結局ですね、いろんなことを自分の向いてる勉強法っていうのは絶対ありますから、それやってみるってことですね。で、独学が、もし自分一人では無理っていうんだったら、今だとね、僕とかでも勉強のサポートとかさせてもらってるんですけども、勉強サポートというかね、コンサルティングとかでどうやってお仕事を取るかとかっていうのがメインなんですけど、そういった形で誰かのサポートを受けるとか、コンサルティングを受けるとか、そういったね、あとスクール行くとかですね、そういう、ちょっとね、お金をかけるっていう方向性も考えた方がいいかもしれないです。僕自身はですね、僕はそういうサービスをやってるからっていうわけでもないんですけど、そうやってね、勉強とかってスムーズに進むんだったら別にお金かけてもいいと思うんですよ。だってそれでもう終わるんだったらそれはそれでいいじゃないですか。だからそんな感じでね、うまく、やっていっていただけたらいいんじゃないかなというふうに思います。はい。次、2つ目のね、ご質問です。で、事務系のね、経験がありウェブ系に転職するなら、事務よりから入れる道を探す方が近道なのか悩んでいますということですね。はい。これはウェブデザイナー以外にもウェブの職種は多いようですが、適性や経験などによって目指す先を考えて転職活動した方がよろしいでしょうか。最終的にはフリーランスになりたい夢はありますが、自分は営業力に自信がないです。転職についてもいろいろとご教示いただけますと幸いですということですね。はい。ですね、まず僕自身がウェブ制作会社に就職したことがないので、ちょっとね、なんていうんですか、自分の実体験からではお話できないんですけれども、僕が思うのはですね、ウェブ系の会社に入っ るっていうのは別に意味がないんじゃないかなと思います。まあ、別に意味があるかないかで言うと、まあ、ウェブデザイナーというお仕事とかウェブ系の会社ってこんな感じでやってるんだっていうのが、感じられるからいいと言えばいいし、まあ、無駄ではないと思いますけれども、ただ、ウェブ系の、会社に、入ることが、ウェブ系のフリーランスになる近道になるということはないということですね。なので別にフリーランスになりたかったら今のお仕事をしながらですね、副業というか兼業でやっていくというのがね、僕はねそれがいいんじゃないかなと思うんですよ。で、会社変わると結構ね新しいことを覚えないといけなかったりとか環境も変わったりとかですね、まあ、今の仕事の環境がよっぽどしんどかったら辞めといた方がいいんですけど、転職してもいいと思うんですけど、そうじゃない限りはですね、ウェブ系の会社って比較的残業多いとかいわゆるブラックみたいなブラック寄りの会社って多いので一概に言えないですけどね、だからわざわざウェブ系の会社に入る必要っていうのはないんじゃないかなと僕は思っています。で、これってね全然関係ないんですけども、僕大学外国語学部なんですけども、外国語学部の人って大体ですね英語学科っていうのにまあ入りたいんですけれども、英語学科に入るのって一番難しいんですね。だから偏差値が入りやすい例えばスペイン語学科とか、ロシア語とか、なんとか語みたいな形でマイナーな言語の方に行くんですよ。で、そのマイナーな言語の方に行けたら、英語学科に入るというか英語学科受からなくてもですね、その大学には入れるっていうのがあるんですけど、ただですね、まあ英語を勉強したくて外国学部に行くはずなので、英語学科に行かないとですね、まああんまり意味がないというか、その外国語大学なんかいつの間にかね外国語大学に行くっていうことがゴールになってるなみたいなのがあってですね、それと似てるなと思うんですよね。だからウェブ系のね、フリーランスになる、ウェブデザイナーになってフリーランスになるっていうのがゴールだったら、フリーランスになるための、近道っていうのを考えていった方がいいと思います。だから、ウェブ制作会社に一回入るとか、IT 系の会社に入るっていうことが、直接的にプラスになるっていうことはないってことですね。わざわざそんなと思われはしなくてもいいと思いますし、今の状況で勉強をしっかりとやってですね、副業というか兼業でお仕事をしていきながら、フリーランスを目指していくっていう方がおすすめです。はい、ということでね、そんな感じで頑張っていただけたらと思います。はい、ということで、今回はですね、小沢さんのご質問に回答させていただきました。まあ、こんな感じでですね、僕は LINE 公式アカウントの方に、いただいたご質問に対して、こうやってね、音声で返信をさせていただいております。で、ラジオでね、こんな形でポッドキャストで配信をさせていただいておりますので、まあ、配信してもいいようなね、ご質問をお送りいただけたらね、嬉しいです。で、ご質問に関してはですね、LINE 公式アカウントで、受付していますので、概要欄というか説明欄にある LINE 公式アカウントにメッセージをお願いします。はい、メッセージいただけたらね、こちらの方でチェックして、ピックアップして、このような形でラジオで取り上げさせていただきますので、よかったらね、ご質問いただけたら嬉しいです。はい、ということで今回は以上です。ありがとうございます。いかがでした。